もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは行政視察報告。横手市議会では他の自治体で取り組まれている先進事例について調査・研究する行政視察を行っています。前半は広報校長委員会広報分科会の行政視察、後半は厚生常任委員会の行政視察についてお送りします。まずは前半、広報校長委員会広報分科会が11月に実施した行政視察について詳しい内容を伺います。ご出演は広報校長委員会広報分科会副分科会長の山形健二議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは何をテーマにした視察だったのか教えてください。
はい、議会広報に関する取り組みについてというテーマで、具体的にはこれまで紙面のリニューアルの経緯とかですね、紙面作りの工夫点、編集体制や議員の役割分担など、議会内での広報の位置づけだったり議会広報の取り組みについての視察の研修に行ってきました。場所はですね、埼玉県の戸田市と千葉県柏市で、あとまた埼玉県の志木市にお伺いしました。
議会広報についての視察を11月に行ったんですね。今横手市議会は議会広報にどんな課題を抱えているんですか？
ですね、議会活動をどうやったらたくさんの市民の皆様にお知らせすることができるかというのが課題でして、議会だよりあなたと市議会をどうすればたくさんの人に開いていただけるかとかですね、伝え方の文章だったりとか日々考えてやっております。
あなたと市議会の内容レイアウトなどいろいろね、まだまだ工夫すべき点があるということなんですね。では視察に行ってきた先進地の取り組みについて伺いたいと思います。まずは埼玉県の戸田市議会からお願いします。
はい、埼玉県の戸田市議会では、市のシティセールスのターゲットは子育て世代であるので、表紙の写真が子どもを中心に撮られておりました。で、各常任委員会のテーマに沿ったですね、活動計画を発表しているというか報告しているページがありまして、そういったところは横手市の議会ではないので常任委員会の活動報告なんてできたらなと思いました。
続いて千葉県柏市議会はどんな取り組みをしていたんでしょうか？
はい、千葉県の柏市議会では編集作業をもう全部外部に委託しておりまして、お金がかかるものなんですけれども、民間の発想による読み見せるという市議会頼りにシフトしているようでした。議会で話題になった案件を一つピックアップして文章を中心ではなくて写真やイラスト、見出しを大きく載せて写真も大きく載せてという形で見せるという、議会頼りになっておりました。
柏市議会ではレイアウトが非常に斬新で外部委託もしているということなんですね。続いて埼玉県志木市議会の取り組みもご紹介ください。
はい、埼玉県志木市議会では表紙の写真は議会中話題になったテーマにできるだけ沿った題材を議員さんが自ら撮っておりました。これは横手市の方でも同じような取り組みをしておりまして、市内の中学校をテーマに写真を撮って実際に議員が伺って撮影しております。
そうでしたね。以前横手北中学校のハンドボール部の子が表紙になったものもありましたね。
横手北中学校といえばですね、先日ハンドボールの大会でもう全国大会に出場が決まったと伺いました。
あ、そうなんですね。はい、できたばっかりだったっていうイメージでしたけどね。
そうですね、横手市内ではハンドボールやってる子どもたちはたくさんいたんですけれども、中学校でハンドボールできる環境がなかったようでして、それで横手北中学校にハンドボール部ができたということで、すぐに成果が出たんじゃないかなと思います。
すごいですね。そういう話題性のあるところを表紙に使っているというのもまた魅力の一つとなると思います。では視察を終えて思うこと、またこれからの横手市議会の議会広報活動についてお聞かせください。
はい、視察を終えまして、議会活動をどうやって広く市民にお知らせするか、いかにして目に留まる議会代理を作っていくかという切実な思いが、多様な取り組みの原動力になっていると感じました。今回伺った各市議会さんのところでもう勉強してきたものは早速今回の、あなたと市議会、市議会だよりに反映されております。例えばですね、12月定例議会の概要のページなんですけれども、今までは文章でたくさん詰め込んでいたんですが、今回は柏市議会さんを見習いまして、一つの議案をピックアップしてですね、一番話題になったところ、大きく載せております。また表紙のあなたと市議会の横のところにですね、桜のマークで12月定例会って分かりやすくなってるんですけれども、そういったマークのところ、新たに考えてはいるんですが、市議会さんで、表紙でやってるところを真似させていただいたものです。こういった視察に行ったところをですね、できるものからどんどんと取り入れてですね、より横手の議会だよりあなたと市議会も良くしていければと考えております。
早速明日発行の議会だよりから視察の成果が現れているということなんですね。ぜひ市民の皆さん、あなたと市議会お読みください。1月15日発行です。では最後に山形議員からラジオをお聞きの皆さんへ一言お願いします。
はい、横手市議会だよりあなたと市議会は横手市議会議員が一生懸命時間をかけて作っております。ぜひ一度ご覧になってください。
前半は広報公聴委員会広報分科会の行政視察報告をお届けしました。お話を伺ったのは広報公聴委員会広報分科会副分科会長の山形健司議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて横手市議会、続いて後半です。後半は厚生常任委員会が12月に実施した行政視察について詳しい内容を伺っていきます。お話は厚生常任委員会の鈴木光議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはテーマを教えていただいていいですか。
はい、今回は市民の暮らしを包括的にサポートする仕組みづくりと子どもの居場所づくりをテーマに、東京都杉並区、神奈川県の川崎市、東京都世田谷区に行ってまいりました。
厚生常任委員会で福祉についての包括的なサポート体制づくり、そして子どもの居場所づくりをテーマに視察に行ってきたんですね。では今横手市議会ではこのことについてどんな課題を抱えているんでしょうか。
地域包括ケアシステムにつきましては横手市でも構築に向け取り組んでいるところではありますけれども、これは高齢者の方々に可能な限り自立した日常生活を営んでもらうことができるよう、医療、介護、介護予防、住まいについて連携した体制づくりをするものでございます。しかし最近では高齢者だけにとどまらず、子どもや妊産婦さんなどを含め相対的に市民の暮らしをサポートする体制づくりというものの必要性も感じております。また子どもの居場所づくりについては、一つは学童保育についてその必要性がますます大きくなる反面、支援員や場所の確保が難しくなってきていることなどの課題も抱えております。また不登校児童への対応などについても教育分野のみならず地域全体でサポートしていくべき課題と感じています。
いろいろ課題があるようですね。では視察先である先進地の取り組みについて伺います。まずは東京都の杉並区からご紹介ください。
はい、杉並区では昨年4月にオープンした ウェルファーム杉並という総合福祉施設を視察しました。ここには在宅医療生活支援センターが昨春に新設され、縦割りの支援から横串の支援へを合言葉に、福祉分野全体にわたるサービスがワンストップで手続き可能となる複合施設であり、杉並区のような人口密集地では理想的な施設と感じてきました。ちなみに杉並区は34平方キロに56万人もの人々が生活している人口密集地帯でありまして、横手市のような693平方キロに9万人が点在して暮らしている状況では全く同じ手法は取れませんが、先進的なワンストップサービスの便利さを改めて感じるとともに、当市の取り組みに生かすべきと感じてきたところであります。
非常に先進的な取り組みですね。
はい、そう感じたところでした。
続いて神奈川県川崎市の取り組みをお願いします。
川崎市では子ども夢パーク内にあるフリースペース園について視察しました。これは2000年に制定された川崎市の子どもの権利に関する条例を具現化するために2003年に設置された施設でありまして、日本初の公設民営型で運営されているとのことでした。この NPO 法人の西野氏は、孤立し居場所のない子どもたちを何とかしたいとの熱い思いにあふれておりまして、そのために手探りで行ってきたさまざまな活動の説明は大変に重いものと感じました。当市におきましても居場所のない子どもたちも出現しておりまして、さまざまな課題もある中でさまざまな対策も取ってはいますが、マニュアルだけにとどまらない幅広い対応の大切さを目の当たりにしたと感じたところでありました。
2000年から手探りでいろいろ取り組みをしていたんですね。
そうですね、さまざまなメディアにも登場されまして、この分野では相当先駆的な形で進まれている西野代表ですけれども、非常に説得力のある話だったというふうに感じてきました。
最後に東京都世田谷区についてお願いします。
世田谷区では新たな放課後支援対策として取り組まれている新 BOP 事業について視察いたしました。この BOP 事業というのはベースオブプレイという事業でございまして、世田谷区では平成7年より小学校施設を活用した放課後事業という形で進められてきたものでございます。これが増え続ける待機児童対応のために、この BOP 事業と学童クラブを統合した新 BOP 事業を実施しているとの内容での視察でございました。この新 BOP 事業の実施は各校で実施されていることから、各校に校長経験者の事務局長を就任させて学校と調整を図りながら実施している事業のようでしたが、学校と一体となった状況で運用されていることから、学校生活と放課後の違いが出にくかったりしている部分もあるようですが、施設管理の部分などのコストからは有効な手段とも感じてきました。
視察を終えて今1ヶ月ほど経ったところなんですが、改めて今回の視察を振り返ってみて、鈴木議員いかがでしょうか。
そうですね、さまざまな場所でさまざまな施策が取り組まれているわけですが、余談となるようですが、世田谷区では全小中学校の教室へのエアコンが 100% 設置されているようでございました。これは確かに東京という気象条件の中では非常に当市に比べて夏の暑さは厳しいわけで、当然といえば当然なのかもしれませんが、現在では、体育館への設置も進めていきたいとのことで、もう行動されているようでございました。
そうなんですね。横手市も非常にすごく暑かったりしますので、エアコンこの先小学校中学校に設置されるのか気になっている方々も多いと思います。 さて最後に鈴木議員からラジオをお聞きの皆さんへ一言お願いします。
はい、今日は行政視察の報告でございましたけれども、横手市議会としましては様々なことに皆様から興味を持っていただけることが、市政発展のためには必要なことだと思って活動しているところでございます。ぜひ今後も皆様に興味を持ってもらえるような様々な仕組みについてご紹介もしていきますし、ご案内もしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
後半は厚生常任委員会が12月に実施した行政視察についてのお話でした。お話を伺ったのは厚生常任委員会の鈴木浩議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回のもっと教えて横手市議会は行政視察をテーマにお送りしました。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介しますので、ご期待ください。